皆さん、ゴミニストという言葉をご存知ですか？本日は国領にお住まいでゴミ問題をテーマに活躍していらっしゃるジャーナリストである江尻京子さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速ですが、私が冒頭に言いましたゴミニストというのはどういう意味なんでしょうか？
この言葉は私が作ったんですけれども、ゴミ問題がすごく気になって、仕事としてゴミを扱ったり、市民活動としてこれをゴミをテーマにしたり、それからリサイクルの工作なんかを含めた、趣味のようなものでもやっぱり、ゴミを一つのテーマとしていくということで、暮らしていたり生きていたりしている間、私はずっとゴミと一緒だなということで、ゴミニストということを私の肩書きということで作ったものなんです。
でも素敵なお名前ですよね。
そうですか、ありがとうございます。
非常によくわかりますし、ゴミをことを中心にやってるジャーナリストっていうような感じで捉えればよろしいんでしょうか？
はいはいはい。
じゃあなぜゴミ問題に興味を持たれたんでしょうか？
もともと私は全然ゴミ問題には興味がなかったんですが、私は調布に来る前には多摩市に住んでいたんですけれども、その多摩市で、出会った人たちに、感化されて、やっぱりゴミをテーマにしていくということは、コミュニティを作っていく上でも、それからお友達を作っていく上でも結構楽しいじゃないっていうようなことがもともとのきっかけで、それからずっと続けてしまったというようなそんな感じですね。
はい。具体的には現在はどんな、ことをなさっていらっしゃるんですか？
で、一番大きなのが、多摩市唐木田にあります、多摩ニュータウン環境組合と一部事務組合があるんですが、そこが持っておりますリサイクルセンター、エコニコセンターと呼んでいますけれども、そこでセンター長をしておりまして、それが一番大きな仕事になっていますし、ゴミの活動でも一番大きなものになっています。
あ、そうですか。はい。ところでこのエコニコセンターっていうのはどういった意味なんでしょうか？
これは本当は多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターというとても長い名前なので、もっと可愛く、皆さんに親しんでもらえる名前がいいだろうということで公募したんです。で、その結果、多摩市に住んでいる小学校4年生の女の子がエコロジーということと、それからゴミをニコニコ処理をしてほしいというような思いがあったようで、エコニコセンターという名前をつけてくれました。
可愛らしいお名前ですよね。
そうですね。
はい。センター長としてのお仕事っていうのはどんなことをなさってらっしゃるんでしょうか？
普通はですね、館長とか所長とかセンター長というのは、部屋の奥に座って反抗してるとかですね、偉そうにしてるっていうのが結構多いんですけれども、
そうですね、
私はそれができない立ちなもんですから、講座の講師をしたりとか、子どもたちと一緒に遊んだりとか、それから粗大ごみの家具を販売しているんですけれども、家具の販売の売り場に立ったりとか、現場に出てスタッフの人たちや、それからボランティアの人たちと一緒にゴミを減らすためのいろんな活動をしているという、何でも屋さんみたいな感じでしょう。
それからあと、なんか食器リサイクルっていうのを今後考えたいっていうふうなことをお聞きしたんですけども、食器リサイクルっていうのはどういったことなんでしょうか？
私たちのゴミというのは、燃やされたりとか破砕されたりとかするので終わりではなくって、日の出町の最終処分場に最終的には持っていかれてしまうわけですよね。で、そうしますと山に埋め立てているということで、処分場がなかなか3つ目とか次4つ目だというのもできる状況ではありません。で、そうすると私たちが市民としてできることっていうのは何だろうか。可燃ごみからはですね、調布市も有料化とともに、プラスチックが資源として取り出されるようになりましたけれども、可燃ごみの中ではじゃあ何があるのかっていうと、代表的なのはその生ごみになってくるわけですよね。で、それ以外の可燃ごみは例えば古紙類であるとかもう外に出ていますけれども、じゃあもう一度不燃ごみを見回したときに何が外に出るのかっていうと、食器、いわゆる陶磁器ではないかというところに目をつけたわけなんです。で、市民の人たちが暮らしの中で不要になったもの で捨てざるを得ないというその食器類、陶磁器類というのを処分場に持っていくのではなくって、日本の中で大きな産地がいっぱいありますけれども、その食器の産地で材料としてもう一回利用してもらうことはできないだろうかというようなところで、私 の NPO の仲間が情報を持ってきてくれまして、まずはその岐阜県の美濃焼を作っている人たちと連携をしまして、それで多摩地域、特に 今中心はっていうのは多摩市なんですけれども、はい、そこのまあ食器を外に出していこうじゃないかと、まあ、資源として利用していこうじゃないかというようなことの活動を始めたばかりというところです、う
ん、ちょっと考えますと食器自身がすぐに陶磁器が資源になるっていうふうにはなんかよくわからないんですけど、例えばどんな形にするんでしょうか。
そのままですね、あのリユースでもう一回その使うっていうのが一番いいわけなんですけれども、原料としてまあすごく細かくあの砕きまして、はい、まさしくその粉末状にして、はい、それを陶器 の, その粘土の中に糖度の中に入れてしまう と,、
はい、
と今あの、まあ、20% から 30% 研究所段階でも8割から9割入るって言ってるんですけれども、うん、いわゆるバージン原料を使うのではなくって、でしかもほとんどが輸入の原料なわけですから、それを使うのではなくって国内で不要になったそういったその食器類をもう一回原材料として戻していく。
そうすると、ね、あの再生が可能なわけですね。
可能なわけですね。こんなことできたんだなと思って私もびっくりしたんですが、これはもうあの調布市も含めてできれば私は市民主導型でそういう活動ができていければいいと、あまり行政に頼るのではなくって、はい、市民や事業者が一緒になってやれたらいいと思ってるんですけれども、一緒に取り組んでいけると面白いかなというのは思っています。
ゴミ問題ってあの私も主婦二十数年やっておりますけども、はい、もう毎日のことですよ ね、
そうですね。
だから行政だけに頼るだけではなくて、やはり自分もやっぱりゴミ問題大きく考えれば地球の環境問題も含めてこう考えていかなければいけないところにもう来てるんだろうなっていうふうには思うんですけども、
はい、
もうまずそういうふうに再生できるっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですけども、それにはもしかしたら多少コストはかかるんじゃないでしょうかね。
そこなんですよね、あの再生した食器の値段というのは、普通、まあ、売られているようなあの食器の、まあ、100円ショップは別ですけれども、はい、あの普通の食器屋さんに売られている値段と大差はないんです。で大差なくそれはできるんですけれども、ただ一番私たちがあのネックとして、今問題しているのが運搬なんですね、
はい、
運搬コストを誰が負担をするのかというのが、まあ、のゴミ問題は食器だけではなくてで、まあ、容器の問題も含めてみんなそうなんですけれども、誰がリサイクル の, その現場まで持っていくのかという、でそこを誰がどうお金を負担していくのかというところが大きな問題で、実はまあ全国のネットワークを立ち上げようというふうに準備しているんですけれども、そこの中で、モデルを作りながらコスト計算をしつつ、かつ温暖化の問題もありますので、トラック便がいいのか鉄道便がいいのか、北海道からも参加するってますので、それは船便で出すというような話も出ていますので、そんなことも含めてこれは研究していくことかなというふうに今思っています。
簡単にリサイクルできれば素晴らしいという問題だけではなくて、リサイクルするにコストがかかったり、またそれをするために他の環境汚染を起こしてたりという問題がやはり伴うということで、まあ何が一番いいのかっていうのはあのいろいろと難しいところじゃないかなと思いますけども、あのリサイクルされるとその安心してゴミとして捨ててしまうんじゃないかなって、
そうなんですね、ペットボトルがあのどんどんこうリサイクルされて、もう今5割6割ぐらいがですね、まあ事業者から出すものを含めて、リサイクル率が上がったというような報告がありましたけれども、当初ペットボトル回収し始めた頃っていうのは 2% 3% ぐらいだったわけですよね、でそうすると回収できないんだからリサイクルできないんだからということでの歯止めがかかってたのが、逆に今度はリサイクルできるからということで、まあ、出していってしまう、ですからそれはあの余計なものを買わないとか、それから例えばあの子どもたちが大人になるまでの間にリサイクルっていうのはどういうことなのか、でこれはあのコストもかかることだし、それから温暖化の問題も出てくるし、まあいろんな大きなあの汚染の問題も含めてあの考えなくちゃいけないことなんだというようなことをこう学ぶような場というのが必要になってくるんじゃないかなというのは思います。
そうですよね、スーパーで私も買い物していて、プラスチック容器にいろいろとあの個別にこう包んでありますよね、で家帰って全部こう捨てるとそれがゴミの山になってしまうわけです、そういうのってもしかしてあの少し昔私たちが子どもの頃は、 新聞紙にくるんでだとか、はいはい、そういうことで住んでたものが今は確かに便利にはなったかもしれないけど非常にたくさんのゴミを生み出す、はい、でもそこを言っただけだと自分が買わないっていうこともなかなかできないですし、やっぱり業者側ないし、それを生産している側が生産を調整していただかないと、根本的に意識だけでは変わってこないんじゃないのかなっていうのを思っているんですけど、いかがでしょうね。
そうですね、私たちだけが、まあ、いわゆる悩んでいたりとか文句言ったりとかするのは変わらないんですけれども、でもやっぱり消費者である私たちが動くっていうことは実はとても大きな意味があると思うんですね、で、調布でもやってると思いますが、例えばマイバッグを持っていくとかですね、それから、まあ、トレーは置いてくるとかですね、それから、まあ、回収にきちっと出すとかですね、そういったことをその繰り返しやることで、消費者というものが何を求めているのかということを事業者側に伝えることっていうのができるんだろうと思うんです、で、事業者はやはり環境を考えた、まあ、商売の仕方っていうのをしなくてはいけませんけれども、どうしてもその利潤追求という方が先に行ってしまうという部分がまあありますので、そこは、まあ、お客様である消費者がもっともっとやっぱり声を出していくっていう必要があると思うんです、で、もう一つは国の法律が整備されていかなくてはいけなくて、自治体レベルではどうしても特に全国チェーン展開をしているようなスーパーに対して、調布市だけが何か物を言っていくと言ってもなかなか実現するものではありませんの で、
そうですね、
国の法律が、より良いものにこう整備されていくと、で、そう良いものに整備されていくように声を出していく、それはやっぱり行政の仕事ではあるけれども、私たち市民がこう実際の生活を裏付けながら声を出していくってことが、発言をしていくってことがやっぱ大事なのかなっていうのは思います。
そうですね、本当に私も市民が声を出すことによって、生産者である方たちがやっぱり気づいていただかなければならないと、
そうですね、
で、声が小さいと、もしかしたら便利な方がいいのかなと思い込んでしまってる生産者側が、だからそうじゃないんだよっていうようなことをやっぱり声を出すっていうことは必要なんだなというふうに、
そうですね、
感じております。本日はどうもありがとうございました。そろそろ時間になりました。ゴミ問題、環境問題って本当に難しいですよね。本日は国領にお住まいのゴミ問題のジャーナリスト、江尻京子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。